ころをパッパッパと10個以上言えますね。ところが子育てに困っているお母さんは悪いところはいっぱいあるのですが、いいところあるんですか？という。その時、私かお宅のお子さんはと言って10個くらいいところを言うと、先生って私よりうちの子のいいところを知っているんですねと返ってきます。かっこ笑い。具体的に褒めないと伝わらない。褒め方の恋が知りたいですね。家庭教育でよく褒めましょうと言いますが、具体的な褒め方が足りないと思うのです。テストで40点取ってきた時も褒めると変わります。小学校の時の算数は左側が計算問題で右側が発展問題になっています。右側の問題に丸が一つだけあったとします。普通は左側ができても右側ができないとダメだと言います。そこを一つの丸を見つけて、この問題が解けたのだからその前に出ている問題はもっと優しいから本当は解けたはず、頑張ろうと言えば自分はできるんだと思いやる気が起こります。ところがただやればできると言われても本人は何かできるのか具体的にわからないから頑張りようがないんです。よくうちの息子は字が下手で汚い、どうしたらうまく書けるようになりますかと相談されます。汚い字の中に一つは丁寧に書いた字があります。完成の感がうまく書けていたらこの字が書けるのに、なぜ他の字は上手に書けないの、ちょっと書いてみなさいと言うと真剣に書きます。そして例えば菊の字を書かせるとちゃんと書ける、上手に書けたね、こんな風に全部書いていったらあなたはクラスで一番上手に書ける人になれるよと言って能力を引き出すんです。それをあなたはできると観念的に言われても子供は理解できないのです。私の先輩で高校教師がいて、ある生徒があまりにも成績が悪いので親を呼んだそうです。このまま行くと落第ですよと言ったら、すかさずお母さんはでも先生ね、うちの子は小学校の時からやればできると言われていたんですよと言った。そこで先輩はやればできると言ったって現実にできていないから落第するんでしょう。お母さんやっていないことに気づかなきゃダメですよと言ってやったそうです。そこで初めてお母さんはやればできるという言葉遊びをしてきたことに気がついたんです。こうやったらやればできるということを誰も教えてこなかったんです。褒めるときは価値の自覚と言って、なぜそれがすごいかという価値の自覚をさせないと伝わらないんです。例えば漢字でこの一字はお母さんにも書けない美しさがあるわ、隣の漢字も同じように書けるはずと褒める。すると自分はできるんだと思った時からもっと頑張ろうという気持ちになります。このように具体的にどこができてどこができていないかを教えて、あなたはこれができるよと自覚させることが大事なんです。今は家庭で道徳的な会話が少ない